アスルネのシナルカサナ。今日のこの恵みのあなたに、私たちをまたここに集わせ、あなたの私を集め、目の前に礼拝を捧げることができます。心中の心から感謝いたします。どうかあなたが終わりまで、私たちの心とこの思いと、そしてこの礼に寄ってて、生かされますように、終わりまで支えられますように、あなたをお守りください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。ハレルヤ、感謝します。今日は、先週言ってましたので、ノアの箱舟が気になってるかなと思いまして、ノアの箱舟のところをしようと思っていました。実は、先週、橋本先生とそれから長野先生と、今度の7月21日の合同政界についてのミーティングに行った時に、ちょうど長野先生ご夫妻がノアの箱舟を見てきたんですね。そしてもういきなりですね、あれは悪魔だ悪いと言い出したんです。もちろん見かけも暗いし、ラッセルクローのあのなんかこう苦み走ったあの顔がとってもいいと思うんですけど、やっぱちょっとどうかなっていう感じがありましたよね。最後にやはりノア自体がやっぱり殺人を犯したり、それから最後のなんか子孫に栄を受け継がせるものをなんかこう手にこう蛇を巻いていたという蛇の皮ですね、皮です。ユダヤ人が祈る時はこう手になんかこう巻き物をしたりして、それをこう房とかをこう当たりながらこう触りながら祈ったりするんですけど、この巻いてるのが蛇の皮だ。私も見ていないのであんまりどうのこうのって言えないですね、言えないんですけど、あんまり評判はクリスチャンの中での評判はあんまり良くないです。で、私は長野先生のお話を聞いた時に、あ、これは黙示録に出てくる偽キリストだな、偽キリストだなと思ったんです。で、どうしてかというと、やはり今私たちのこの世の中で私たちが知らず知らずのうちに惑わされたり騙されたりしている、そういう大きなものがあるんですね。それが黙示録では獣の印は666って、まあ、有名ですけどもね、その獣、そしてまたその獣を支援する偽預言者で、こういうものがやっぱり地にはびこってるんです。まだはびこってるって私たちの目には見えてないんですけど、現にはびこってるんです。だってこの世はもうもちろんサタンの世ですけども、やはりクリスチャンをいかにも惑わさせるかというためには、もうそういう霊がもうすごく強く迫ってきてる、そういう時代に私たちは今いるんだなということをちょっと痛切に感じました。で、忘れると悪いので最初に今日言ってきます。ノアの箱舟の今日は洪水と虹って題したんですけど、洪水って何だろうか、虹って何だろうか。で、私もこのノアの箱舟のところを一生懸命こう読んでるうちに、洪水ってやっぱり神様が救いに至らせるための今の私たちだったらイエス・キリストの皆によるバプテスマだなと思ったんです。水によるバプテスマ、これを経て救われたのはこのヤコブじゃなかったノアとノアの家族だけでしたね。そして、今も神様それ待っておられる、ノアの時も待っておられたんですよ。また後で話しますけども、ノアの時も待っておられたんです。でも今も待っておられるんです。イエス・キリストの名によるバプテスマ、イエス・キリストの名による救いに預からせるために主は忍耐して今も待ってるんです。私たち、またイエス様の名前を知らない人のために、なんとかイエス様のもとに来らせようというのがこのノアの箱舟なんですね。私たちもノアの箱舟に乗らないといけないということですね。それから虹って何でしょうか。虹っていうのはヘブル語では戦いのための弓なんですね。弓なんです。で、それを神様は雲の中に置くとおっしゃったんです。 この雲はヘブル語を調べたけどよくわからない、あのセキーネとは、あれはギリシャ語ですかね。で、雲の中にネジを置いた、これは契約の印だっていう。印があるということは契約、その契約の内容があるはずですよ中身のない契約はないですね保険とかしてらっしゃる方みんなわかる。契約が、契約をするということは保証があるわけです。それが何かということですね。で、神様はこの中にこのお印を置いた。そしてこの印が起こった時には私は思い出すって神様言われた。何を思い出すんだろうか。私は再び水において人を滅ぼすことをしないということです。だからこの虹が出たら私たちは水で洪水で滅ぼされることがないって神様言われたんです。いやでもこの間も洪水があったじゃないですかって言われるかもしれない。ちょっと違うんですね。神様は二度と人を滅ぼすことはないと言われたんです。洪水でです。これも後でペテロの手紙を見ると分かるんですが、ノアの洪水の時に死んだ方々は肉が死んだだけである、霊は生きているんだと言ってますね。そしてこれが今の私たちにとっての印は一体何だろうかと思ったら、まさに聖霊様の証印なんです。今日ミチルに書いた聖霊様の証印そのものが雲の中のこの戦いのための指輪である印、神様が私たちにくださる印が、私たちの実は聖霊様によってこの私の魂の中に印として付けられている。これが聖霊様の証印なんですね。聖霊様が私のうちにつけてくれる。だからカインの額につけられた印とは違うんですよ。また獣についている印でもない。聖霊様が私のうちに確かにこれを契約のお前と私の契約の印とすると言われた、この印がこの雲の中の虹と同じように思えたんですね。まさにその通りなんだと思います。多分最後までなんかいろいろ言ってたらこれ忘れると思って最初に言ったんですけど、それで洪水と虹なんです。このことを本当に私たちも覚えておきたいなと思ったんです。今救いに至る道はイエス・キリストしかないんです。そして私のうちに印のように印をもうしっかりつけてくださるのは聖霊様なんです。この2つのことを私は覚えておけば、本当にどこに出てっても私たちはイエス・キリストを伝えることができると思うんですね。この私たちの生きる本当にこの目的と手段を神様はいつも教えてくださっていると思うんですね。ハレルヤです。感謝します。それでそのノアの箱舟に戻りますね。反キリスト、映画に見る反キリスト、映画だけじゃないんです。反キリストたくさんあるんです。そして皆さんゲマトリアっていうのを知ってるかわからないんですけど、ヘブル語とギリシャ語っていうのは文字そのものが数字を表しているんです。だから666がこの獣の数字になるんですね。これはサタンの数字なんです、666。そしてイエス様をゲマトリアで見てみると、イエス様の文字をねヘブル語でダッと書いて、それを数字に変えて全部足してみる、そうすると888なんです。イエス様888なんです。そしてですね、面白いことに真ん中の777はもうパチンコの好きな人には嬉しいかもしれないけど、777は十字架なんですね。十字架なんです。だから私たちがサタンから救われるのは十字架以外にないんですね。このことを分かってか知らずかどうか分からないですけど、このヘブル語やギリシャ語によって御言葉が書かれたということも、私はこのゲマトリアばっかり見てたらちょっとおかしくなると思うんですが、これはでも占いやらないやらそういうのじゃないですね。実際にヘブル語にはそういう数字の意味がきちんとあるんです。そしてそれにちゃんと合わせるように御言葉が成り立っているというのが不思議なんですね。本当に不思議なんです。でも、それに惑わされずに、御言葉を読むということも大事なことですので、知らない人は知らないでいいんです。だけど 666はみんなよく知ってるので、666知ってるなら888知ってくださいよ、777も知ってくださいよということです。サタンの数字ばっかり知ってても意味がないですね。できれば世の中に8と7の数字をお示していただきたいなとこう思うわけですね。黙示録のですね13章を見てみますね。ヨハネの黙示録の13章というところはですね、不思議なところですね。もうここはもうほっと偽キリストのことばっかり書いてある、獣のことばっかり書いてある章なんですが、くしくも章の数字は13なんですね。13というのはもともとサタンから出たものの数字なんですね。不思議なんですね。だから聖書をこの書いた人がわざわざそういうふうに章をつけたのかどうか分かりませんけれども、でも神の霊感によって書かれたものであるので、後で私たちが見た時にああってやっぱり思えるように、知らない人は知らないままに、知った人もびっくりするというようなやっぱり書き方を神様ちゃんとしてくださってるんですねと思うんですね。もう獣の逃げ場がないんです、サタンの逃げ場がないんです。でこの13章を見るとですね、13章の前に竜のことについて17節からちょっと書いています。女に対して怒りを発し、怒ってですね、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守りイエスの証を持っている者たち、私たちクリスチャンですね、主にあがなわれた者に対して戦いを挑むために出て行った、そして海の砂の上に立ったというんですね。もう本当これ映画にして状況を見るとものすごいだろうなと思うんですけど、そういうふうにして作ったノアの箱舟ですらね、聖書に忠実だって言うけど忠実じゃないんです。もう本当に一番おかしいのはやはりノアの子供たちの数とかですね、船に乗った人たちの人数ですね、そういうのがやっぱり違ってるんだと思うんです。でもノアの子供のセム・ハム・ヤペテというのは大切な名前なので、これが歪められるともうちょっとダメなんですよね。ノアじゃないと思うんですね、映画見てないんでよくわかんないんですけど。で13章いきます。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。一匹の獣、これが反キリストであり、一匹の獣ということは単数なので、これは確かに一人の人間なんです。一人の人間が反キリストとして立つというんですね。例えば反キリストと同じこの同じ666の数字を持つ名前はネロ、皇帝ネロ、それから、ギリシャ神話に出てくるタイタンで、そういうのがやはりこの反キリストの数字を持ってるんですね。一人の男なんです、一人の人なんです。だから複数いるわけじゃないんです。今私たちには名前はわからないけど、そういうものがこの世に確かにいるんですね、反キリスト。それには角が10本、頭が7つ。これは後から17章ぐらいに黙示録で出てくるんですけど、角が10本、頭が7つあるこの王様たち、またすごい強い権力を持った者たち、この角っていうのはもう力なんですね。これが10本ある。そしてそれに頭がまた7つ、7人の王様たち、それをそれらの角には銃のまた冠がかぶさって、頭には神を汚す名がついている。もう見るからに恐ろしいですね。こういうのをね、映画にするとおぞましいんですよ。実際映像にするとおぞましいです。だからサタンをあなた方に知らせるためにって言うけども、私たちはサタンを怖がるより以上に主の栄光を見て喜ぶことの方が先なんですね。それがなければ、いくらこの反キリスト偽キリストを知っても意味がないんです。そっちに巻き込まれていくんですよ。だから注意して読む必要があるわけです。私の見たこの獣は豹に似ており、またその足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の力の位と大いなる権威とこの獣に与えたというんです。これはもう今の社会的なこの国家とか国を動かすものとか経済を動かすもの、そういうものたちにサタンが力を与えたということですね。 だから私たちの目にはそんなおぞましい光景は見えないですけれども、霊の世界ではすごいわけです。でもそれはいつの世も昔からずっとサタンのやってきたことであって、今さらことさら始まったことではないわけです。だから私たちは神の武具を取って戦わないといけない。日々が戦いの日なんですね。そしてそれはイエス様がすでに勝利している戦いですから、私たちは負けることがないと言ってるわけです。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ったというんですね。全地の人々は驚きを恐れて、その獣に従い、竜がその権威を獣に与えたので、みんな騙されてるんです。笑っちゃいましょう。サタン笑い飛ばしましょう。お前に騙されるものかと。私たちは騙されないぞ。お前が何をもってしても私たちは惑わされることもなく騙されない。だからどのような人間を欺く、その楽しみのための映画というものを作ってでさえも、サタンはその中に巧妙に自分の思いを入れるんですね。それはこの世の中のそういう国家、また経済、そのトップに立つ者たちにサタンが働きかけてるからです。だからやはり国の上に立つ者、やっぱりイエス様によって清められる必要がありますね。本当に清められた人たちは町にはやっぱり立てないんだと思います。立てられないんだと思うんですね。難しいんですね。よほどの力がないとやっつけられてしまうからです。それは神様が守ってくださってるんだなと私は思いますね。だからいくらトップにどんなすごい獣がいようと、偽キリストがいようと、怖がることはないんです。それは神様の許している範囲です。それは神様の許している範囲なので、私たちが驚くことも何もないということですね。そして11節にですね、私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。他の獣が、これが偽キリストですね。だからこの偽キリストはこの一匹のこの獣に対してもう支援するんですね。やれやれ頑張れ、私はあなたの味方だよって、もうこう地球上でそういう霊がもう渦巻いているわけなんです。ところがですね、これがこの人たちにはここに書いてる怖いことがあるんですね。これどこ16節ね。また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手、あるいは額に刻印を押させて、この刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないように。この刻印の名は獣666なんですね。で、すでにチップを埋め込められているっていうこともありますよね。アメリカでは、日本でももう、どうなんかな。で、そういうことをこう世の中の情勢を見ていると、確かに偽預言者、反キリストの霊が働き、そして神様がサタンを許されているなと思うんです。だからこそ私たちは早くイエス様が来られる日のために、イスラエルのために祈っていかないといけないんです。まずイスラエルが贖われなければ、私たちにこの主の報告が来ないんですね。だから私たちは早く主よ来てください。このイスラエルのために、エルサレムのために、本当にこの贖いのために祈っていきたいと思うんですね。このヨハネの黙示録は、ヨハネがバトモス島で本当にこう神様に見せられたことなんですね。だからこの当時でもこういうことがもうまかり通って、みんなは知らないんですけど、みんなそれによって動かされていたわけですから、使徒たちも殉教するに至ったわけです。イエス様がどんなに素晴らしい神の子であっても、イエス様が来たのは、この世に来たのは、この世の王になるためではありませんでした。私たちの魂の王、霊の王、この全てを司る天の王になるために来たわけです。そのために死ぬ必要があったわけですから、死ぬために来られました。だからその当時から、この反キリストも偽預言者も神様によって使われてたわけです。神様の手中にあったわけです。だけども神様は 忍耐していったんです。こんなことをこんなことがあってもこの私の一人イエスのところに来てくれるものがどれくらいあるんかな、神様は嘆いたと思うんですね。そして、やっと最初の小舟に戻っていきたいと思います。こういうことをヨハネの黙示録をただ怖いとか、サタンが怖いとかをそういうことを思って読む必要は全くないです。私たちはイエス様がすでに勝利しているので、私たちはそれに負けることがないんです。ただ私たちが日々の戦いの中でこの魂がこの心がどうかするとちょっかい出される。だから隙を見せないようにいつも祈って準備をしていることが大事なんですね。ほんのちょっとの、はあ、あれがいいな、ちょっと心を奪われるとサタンにそこを持っていかれるんですね。だからその時にすぐに主標イエス様に戻すための訓練を私たちは日々しないといけないんです。何があってもすぐ主標を戻す、何があってもイエス様に目を向け直す、この生き方が私たちにとって一番大事な生き方です。罪を全く犯さないとか、いいことばっかりするとか、そんな偽善者でない限りそんなことは一切ありません。私たちは日々罪を犯します。心の中でもうつぶやきます。もうそんな私たちはもう自分の心の中とおへそを見るともう辛いことばっかりですよ。おへそを見ないでいきましょう。イエス様を見ましょう。私が何者であっても主はそれを許してくださり、私を深めてくださるお方ですから、このイエス様によって生きるということを、私はもう絶対にこのことによってのみ私はノアの小舟に入れるものだと私がありますね。アーメン、ハレルヤ。で、ノアの小舟のこの6章に行きますね。7ページ。人が地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれた時、この人というのはアダムっていう、アダムじゃないですか、アダムからの神様が作った人間という意味でしょうね、地の表に増え始めた、娘たちが彼らに生まれた時、この時に他にもいろんな人間がいたんでしょうね。でも神様が息を吹っかけたこのアダムの子孫、アダムのこの王としての人、この人々が地に増えた時に、神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、人の子は美しいんです、自分の好むものを妻にめとった、面白いですね。この時の神の子って一体何でしょう、神の子って一体何でしょう。いろいろ見てると天使だとかね、いろいろ書いてます。ハレルヤ、感謝です。神の子が来ました。このここに書いてある神の子はですね、天使、それも皆さん覚えてますか。サタンが天から追い出された時に3分の1の自分の味方の天使連れて降りたんですね。その天使たちじゃないかなと私は思うんです。本当に神の子であって、神の天使がこんなことするはずないんです。天国はめとったり嫁いだりするとこじゃないとちゃんとおっしゃってる。天国ではそういうことしないんです。この地、この空中を司るものだからこそこういうことが起こってくるんですね。だからここにある神の子は本当の神様の子じゃないです。と思います。そしてこのようにやはり世の中が、腐り果てていったのはサタンなんですね。アダムとエヴァを騙し、そしてカインに罪を犯させ、そしてこのアダムの娘たちを美しいと思ってこれを取り上げて、そこにネビリムというこの二世を混ぜたんですね、子供たち。これがどんどん増えて、カナンの地に住んでいくわけです。だからカレブとヨシアが行った時に、あ、カナン人怖いって言ったんです。大男たちがいたわけですよね。住んだわけです。ここに今も昔もまた後にも地にネビウムがいたって書いてありますよね。ところが神様は私のもう神様はもうこれを見ただけでもうはーって心痛めたに違いないですね。 主は言われた。私の霊は長く人の中にとどまらない。彼は肉に過ぎないのだ。しかし彼の年は120年である。これも不思議な言葉ですね。私もよく分からなかったんですが、今回分かりましたよ。ハレルヤ。あのですね、この彼は肉に過ぎないというのは、これは人間は単に肉なんだ、肉なんだ。で、私たちは神様の霊によって生きているもので、神の霊が中にいなければこれは肉なんですね。生かされている人間ではないんですね。アダムの子孫ではないんです。だから神様はこれはもうただの肉じゃないか、神の霊によって人間は生きるものなんだということがはっきりここに書いてあるんですね。それからペテロの手紙をちょっと見てみますね。ペテロの手紙、369ページの一番下の段の最後の方なんですね。こうして19節からありますね。18節でもいいです。キリストをあなた方を神に、キリストもあなた方を神に近づけようとして自らは義なる方であるのに、罪の承認を押されて十字架にかかって死んでくださった。これは神様、ノアを通じて箱舟を示してくださったのと同じですね、イエス様。そして19節、こうして彼は獄に囚われている霊どものところに下っている。霊が獄に囚われていたというんです。獄に囚われている霊、どこの獄でしょうか。ねえ、不思議ですね。獄ですよ。これはもう地獄のほかないですね。地獄または黄泉ですね。地獄という黄泉の囚われている霊どものところに、ここでイエス様も下っていったんだなということがわかるわけです。下っていったんです。これらの霊というのは次の通りです。昔ノアの箱舟が作られていた間、ノアの箱舟が作られていた間、神が寛容を持って待ち続けた期間なんだ。これが120年と思えるんですね。あのノアが作った船は本当に箱舟で3階建てですごいですよね。高さが14メートル、幅が200何メートルで、幅が 何十メーターかですね。あとで見てみました。そんなのでね、神様がいくら作れと言ったにしても、ノアは実際作るのに時間がかかったと思うんです。でもこの期間は、だから神様はそれまで人間の中に霊を留めておこうとされたわけです。さっきのとこを比べてみてくださいね。私の霊は長く人の中にはとどまらない。彼は肉に過ぎない。とどまらせるわけにはいかないんだ。このノアが箱舟を作り上げる間、120年の間、私は彼らの中に霊を置いておこうということですね。だからノアの箱舟ができるまでの期間であったと思われるわけなんです。不思議ですね。そして神が寛容を持って待っておられたのに従わなかった者ども、この水に、溺れていって死んでいった人たちの霊であると、ここで言ってるんです。あるところで言ってますよね。このノアの時代に死んだ人たちも忘れないでほしいと言ってるところもありましたね。この人たちのことなんですね。神が寛容を持って待っておられたのに従わないで、この水に沈んでいった人たち、これが、この水を経て救われたのはわずかに8名だ。これがノア。だからノアの箱舟はまさに神様のバプテスマ、救いなんですね。これを経て救われたのはノアの家族だけでした。他の人はみんな沈んでいったというんです。不思議ですね。この水はバプテスマを象徴するものであって、今やあなた方をも救うのである。これが一番最初に言ったイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けることによって私たちは救われるということです。それはイエス・キリストの復活によるのであって、体の汚れを除くことではなく、
明らかな良心を神に願い求めるとやっとさえも言ってる。不思議なことに私たちが受けたイエス・キリストのバプテスマがこのノアの洪水と同じであった。そして神は今もこのイエスのもとに来ることを促しているし、今もなおもこの洪水、水で滅ぼされた人たちのように、神様は水ではもう決してあなたたちを滅ぼさないと言ったわけですから、他のことで滅ぼすわけですよね。だからそのように滅ぼされない人のために神様は今も忍耐して待っていらっしゃるということです。イエス様は本当にうめくようにして取りなしの祈りを今もしている。そしてこのノアの箱舟によって沈められた他の動物や木や神様が全部作られたものもこの地上で全て水の中に沈んだんですよね。なんで被造物が人間のために犠牲にならなければいけなかったでしょうか。被造物は今もうめいて取りなしてるんです。私たち人間のために、またあの時のように私が滅ぼされることがないように、神様この人間が全て救われて私たちも助かりますようにと取りなしているんだと思うんです。だから被造物をめくんです。ノアの時に沈んでるからです。沈んだのは人間ばかりじゃなかったですね。人間の霊は、肉は死んで霊はこの獄につながれていたかもしれない。そして最後の審判の日にこのノアで沈んだ人たちは蘇ってくるとあるんです。不思議ですね。審判があるんですね。だから魂、この肉が死んでも私たちの霊は死なない。そしてその霊は必ず裁きを受けることが決まってるんです。人は一度だけ死に、そして裁きを受ける、このことが決まっているわけですから、その時の裁きのために私たちは日頃から準備をし、天に宝を積んでいかなければなりません。そう思うんですね。ペテロのこの第一の手紙もここすごいですね。私もだからこことこの創世記と照らし合わせてよく読んでいくと意味が分かってくるんだと思うんです。私も初めてこういうことを知りましたね。神様すごいなと思いました。そしてこのネビリムも有名な人々であったり、すごくやっぱり優秀な人たちですよね。多分サタンが連れて電光のような稲妻が走るように、光の天使がみんなを引き連れてきた、そのような人たちですから、多分、すごい優秀な子供が生まれたんだと思います。これはまあ私の持論ですので、これが正確とは言いませんだけど多分そうだと思うんです。他に考えられないんです。神様の子供がこんなことするわけないんです。天国にいる者がこういうことしますか。とついだり、めついだり、めとったりしないものですから、それをするのはサタンの手下に他ならないんですね。そうするとサタンが連れていったものなんです。そしていつも神様が私たちのこの地上で根絶やしにするのは、このサタンが連れていった3分の1のものなんですね。3分の1、不思議な感じですね。3分の1を本当に滅ぼすわけです。さあ、そして主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られ、主は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛め、もう私が創造した人を地の表から拭い去ろうとまで思ったわけです。この悔いてという、この後悔するという意味は他の意味があるんですね。このなんていうかな、慰めっていうかな、そういう他の意味もあるわけです。だから神様は自分で自分を相当慰めたんだろうなと思います。ここに、神は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛めた、日々にも書いてきました。神様は自分が作っても良しとされたのに、どうしてここで悔いたんでしょうか。自分で作って全てのものは素晴らしいと褒めたんですよ。自分で自分をね、自画自賛したのに、もうかかわらずもう本当に心を痛めるまでもこうなった。私これも持論ですよ。神様は あの光の天使がいつまで人間を堕落させるって、もう本当に思ってなかったかもしれない。サタンはこの完全にイエスによって滅ぼされるべきものなんですが、神様はそのことを最初から計画されていたはずです。だからこそ人間を作ったんですね、この地上に。ところがこの人間を作った途端にサタンにやられる。もうちょっと後かなと思ったかもしれない。神様は本当にここだけですね、後悔して心を痛めた。これは人間が神様を後悔させたんじゃないです。人は悪くないんです。人の中に悪がはびこったと書いてるんですね。主は人の悪が地にはびこってあるんです。人の中の悪が地にはびこったんです。人はいいんですよ、神様作られたもの、そこに神の霊も宿ってるんです。しかしそこに悪がはびこると、神様はもう後悔して、もう心を痛めた。ああって、だから全てをもうこの力の上さって考えたんですね。でも神様は肉しか拭い去りませんでしたね。霊は置いておいたわけです。ここに神様の憐れみがあるんですね。私たちに対する期待と愛がもうあるんですね。だからノアの時も今も同じなんですね。もう本当にこのすごいなと思うんです。そしてノアの系図がその次に、載ってますね。ノアだけが主の前に恵みを得た。この世界中に人が溢れてる時に、このノアと家族だけが、家族は多分ノアによって祝福されたんだと思うんですけど、ノアが恵みを得た。これはすごいことですね。神と共に歩んだノアですよね。このノアの系図は次の通りであり、ノアはセム、ヤペテの三人の子。この間長野先生がこのセム、ハム、ヤペテってあるからヤペテが一番下と思ってるけど、そうじゃないんだよって私も知らなかった。このまあ書論あるらしいんですね。セムが一番上、ハムが一番末の方だと後で書いてるんです。カナンっていう子供がこのハムに生まれるんですけど、このハムとカナン、ノアが地に降り立った時に、このハムだけが、ノアが裸でいた時に、兄弟たちに、父が裸だよって教えたんですけど、自分を見てるわけですよね。だからカナンも多分息子なんだから、カナンかって言われてもいいようにあるんだけど、この血の受け継ぐ罪っていうか、そういうものを神様はやっぱり見ておられたんですね。このハムとカナンを許さなかったわけです。そしてハムとヤペテは後ろ向きにお父さんの方に行ってですね、服をかけた。優しいですよね。親の恥を見ない、見たくない、ね、神様に栄光を期するこの二人のこの魂がやっぱり見えるようなんですね。でそこのところに末の子、末の子ハムって書いてあるんですね。何でしょうかな、
19章
ね。
ただの9章、ただの9章、
ただの9章、はい、9章に書いてあるそうですよ。9章の、下の方ですね。カナン、末の子、はい、下の段ですね。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。セムとヤペテと着物を取って肩にかけ、後ろ向きに歩み寄って父の裸を覆い、顔を背けて父の裸を見なかった。やがてノアは酔いが覚めて末の子が彼にしたことを知ったときって書いてあるんですね。あ、そうなんだ、どうでしょう。初めて知りましたね。セムハムヤペテとこの順番はなんでそれに書いてあるのかわかんないし、まあこう書いてあるからハムが一番末の子だっていうかどうかっていうのも、まあもちろんわからないですね。書論あるらしいです。しかし神様はこのセム、ハム、ヤペテによってこの地に埋めよ、増えよ、地に満ちよとおっしゃったわけです。そしてこのセムはまたここから系図が延々と続いていって、イエス・キリストに
立ってくるんですね。すごいですね。この旧約聖書のこのまだノアの箱舟の時代ぐらいからも神様の計画はもう最初からあったということがよくわかりますね。で、後悔したにもかかわらず神様はいまだにまだ私たちを待ってらっしゃるんですよね。神は私たちの魂を本当に知ってますから、自分が作ったものを麗しいんです。もう間違いなく麗しいんです。ただそこに悪がはびこることだけが神様のこのもう後悔というか心を痛めることなんですね。だからそのための私たちもお手伝いをしないといけないんです。イエス・キリストの苦しみを補う、私たちも苦しむ、イエス・キリストのやはり十字架を共に背負う、そして日々戦っていくということが私たちが主と共に生きる、そのような生き方ですね。それを心から感謝します。そして、契約が、先にも言いました、契約は、印があるということは中身の保証、中身保証すべきものがあるんですねって言いました。神様が雲の中にこの虹を見たときにこれを思い出すと言ってくださった、うん、で、虹は雲の中にあるかなって今ひょっと思うんですけど、虹空にかかりますよね。雲にかかるかな。雲の中にも確かにあるんでしょうね。でも虹を見るときは雲もあるんだけど、確かにその、 水のこの粒粒子に太陽の光が当たってプリズムのようにこうなるわけですから、こう私たちの目に見える虹は空にかかるんですね。今日朝孫がテレビをチャンネルをパッとつけると、そこにちょうどですね虹が出たんです。ちょうど虹が出たんです。なんかね、特急じゃとかいう特急じゃとかいうね、番組のね、最後の6人目のね、特急車が生まれる時に今まで雨でザーッと覆われてた人らしいんです。それがなんか晴れてですね、雨がなくなってですね、空に虹がかかってるシーンがバッと、何この虹虹がダーッと、やっぱり虹はいいですね、思います。昔浅地 の方を通っていく時に、あそこら辺は畑広いですね、畑の地面からこちらの畑の地面まで大きな虹がかかったのを見たんです。で、山とか家とか木とかがないもんですから、虹が完全に地面の上からこう見えたんですよ。こんな虹初めて見たと思いました。その時、神様は今も私たちに待っていてくださる、イエス・キリストの御名のもとに私たちが集まる時に、そしてこの虹をまた神様と共に見ることができる、神様の契約を私の本当に保証として、私の印として、契約の印として、この魂の中に聖霊が所有をしてくださる、そのことを思う時に、聖霊様ありがとうあなたが私の印ですと思わずにはいられないですね。心から感謝したいと思います。今の時代も同じです。神様は私たちを今も待っていてくださいます。私たちは一人でも多くの人にやはりイエス様を伝えていかないといけないですね。それが第三宣教命令ですね。イエス様は今でも私たちの共に働いてくださることを期待して待っていてくださるんだと思います。アーメン。アレリア、感謝します。愛する天の神様、ありがとうございます。今日は本当にノアの箱舟を通して、あなたの憐れみと愛と、その本当に素晴らしい、今もなお私たちを待ってくださるあなたのその憐れみを持って思い、心から感謝いたします。ハレルヤ主よ、本当にありがとうございます。イエス様の名前によって感謝して祈りいたします。アメン。それではいつものようにやっていきましょう。ハレルヤ。で、私の思いの中、私のこの知識をもたらすこの知識の中に、私のこの感情のある心の中に、そしてこの肉体の中に、イエス・キリストの血潮があふれ、聖霊様が満ちあふれ、私の病は癒され、私の患いは消え、イエス・キリストの癒しと解放と、そして全てのものを許すイエス様の力が、愛が私のうちに満ちあふれることを心から感謝いたします。アーメンです。ここに 住む者のうちには私は病気だというものはない。そこに住む民はその罪が全て許される。イエス様がおっしゃいました。イエス様に感謝します。
アーメン。
イエスキリストの皆によって命ず、サタンよ、イエスキリストの皆によってここから出て行け。皆によってお前に命ず、ここから立ち去れ。
アーメン。
イエスキリストの皆によってお前に確かに命ずる、お前は出て行け。
アーメン。
全ての病をもたらす者よ、また私たちのうちにある病をイエスキリストの皆によってお前に命ず、出て行け。
アーメン。
イエスキリストの皆によって命ず、全ての思い煩いよ、全てのこの魂を本当に塞ぐ悪しき思いよ、悪しき霊よ、イエスキリストの皆によってお前に命ず、出て行け。即刻出て行け。即刻出て行け。皆によって命ず、出て行け。
命
ずって命ず、出て行け。
ア
ーメン。ハレルヤ。主よ、
アーメン。
イエスキリストの皆によって私は癒された。
アーメン。
イエスキリストの皆によって私は平安だ。
アーメン。
イエスキリストの皆によって私は全てが許された。
アメン。
イエスキリストの皆によって私は患いから解放された。
アメン。
全ての悪しきものから解放されたことを宣言します。
アメン。
ハレルヤ。イエス様、ありがとうございます。イエス様の皆によって感謝して祈り、これを受け取ります。
アメン。
ハレルヤ。ありがとうございます。感謝します。アメン。